はい、こんにちは。12月、2022年12月31日の録音です。いやー、今お昼12時くらいなんですけど、そろそろね、買い物行って、まあ、年越しの準備をしなきゃかなって感じなんですが、さっきまでね、カップ麺2つ食って、ね、今すっごいお腹痛いんですけど、年の瀬までこんな感じなんですけど、はい、録音ラジオ2022年最後ということでね、今年何回やったかな、2、3回もやってないかな。久しぶりでございますけど、でこの録音ってヘッドセットで録音してるんですけど、ヘッドセットって何、イヤホンジャックが2つあって、なんて言ったらマイク用のジャックとヘッドホン用のジャックの2つをパソコンに刺さなきゃいけないんですけど、毎回ね、どっちがどっちの穴に入れたらいいか分かんなくなっちゃうぐらいのね、頻度でございますけれども、はい。いやー、まあなんかね、今年最後なんで久しぶりにね、ラジオでもやろうかなとは思ったんですが、特になんか話すものを決めたわけでなく始めちゃったんでね、何を話せばいいのか あれかな、あれ話そうかな。皆さん、カニすき鍋って知ってますか？カニすき鍋、僕は知らなかったんですけど、この間イオン行ったら、なんか鍋コーナーに鍋のつゆってあるじゃないですか。そこにカニすき鍋っていうのがあって、でなんか僕はてっきりそのカニの出汁が入った鍋つゆと思ったんですね。だから別にそのカニとかを入れるつもりはなく、カニの出汁が入ったお鍋食べたいなと思って、カニすき鍋の素を買ったんですね。で、もうその時はもう内容とか全く見ないで、その表面のパッケージのカニすき鍋っていうのだけで判断して買って、家帰って、でなんか裏返してみたらカニが入ってないんですよね。入ってないの、カニ好きなのに。でよく見たら、そもそもそのカニをメインにするための鍋で、だから鍋つゆにカニ好き、あ、カニは入って、はい、カニのエキスとか入ってなくて、そのつゆを使ってカニを茹でて食べてねっていう鍋だったんですね。いや、もう知らなくてもう普段カニとご縁のないあれですから、だからてっきりね、もうカニのエキスが入ってると思って買ったのに入ってなくて、で裏のその調理方法をよく見たら、もう最初からね、まずカニを用意しますって書いてあって、もうカニ前提なので、カニを持ってること前提だったんですよね。いやー、分かんなかった。だから原材料名見て もう昆布とかカツオとかも書いてあって、カニが書いてないのね。いや、入ってると思って、本当にね、僕のあれなとこなんですけど、全然そういうの確認しないでね、思い込みで買ってしまうところがあるんですけれどもね。はいで、その日は別にその鍋、このその晩のご飯はそのカニ好き鍋にするつもりじゃなかったんで、つゆだけね、とりあえず買っとこうって感じで、その日は買ったんで、まあその裏見て、ああと思っただけだったんですけど、まあそのおとといかなに、じゃあカニ好き鍋のつゆを、まあせっかくだから使って鍋にしようと思いまして、でまたあれなんですけど、まあカニ好き鍋っていう名前で、好き？カニ好き？っていうところで、僕てっきりもうなんか鍋がすき焼き味かと思ったんですよね。もうそこでカニのすき焼き鍋みたいな。そうだから、まあ、カニのエキスは入ってないけど、そっか、すき焼きのつゆなんだなって思い込んで、牛肉買ったんですよ。もうすき焼き鍋にしたろうみたいな感じで、ネギ買って、白滝買ってで家に帰って、まあ具材用意して、じゃあそのカニすき鍋のつゆを使おうかと思って、鍋にそのつゆやったら、すき焼き鍋じゃないんですよね。もう綺麗な、なんか白だしというか黄金色の透き通るようなスープで、全然すき焼きのような 黒い、ね、醤油の色してなかったんですよ。で、うわっと思って、うわっ、これ、もしかしてすき焼きじゃないと思って。ねえ、もう全然何も見ない。勝手にカニすきのすきを、すきって文字を見て、すき焼きと思い込んで牛肉買っちゃったというね。全然すき焼きの味じゃなくて、もう出汁の味なんですよね。だから多分、そうだよね。カニを茹でて食べるやつがそんなにね、つゆはね、がっつり味ついてないやつだろうねっていうのは、後で思うとそうなんですけど。でも具材はすき焼きの買っちゃったもんですから、まあいいやと思って、それで、まあ具を入れてね。で、最後に牛肉、あ、そう、焼かずに、なんか、茹でで入れちゃったんですけど、スープに牛肉入れたら、まあね、透き通るような黄金色のスープが一気に黒くなりましたね。もう牛肉のエキスというか、ブワーってなって、もうなんか、濁っちゃって。なんかね、カニが入ってないのに、カニの鍋と思って、つゆを買うし、カニ好きっていう文字で、すき焼きとは勝手に判断して、すき焼きの具材を買っちゃうし、カニ好きがもともと黄金色の綺麗なのに、どす黒くしちゃったし、俺の人生みたいなの、みたいな。じゃないですけど、なんかね、いやー、もうほんと、雑やなと思いましたね、自分のこと。あ、でもね、まあまあ食べたら美味しかったんですけど。もっとね、あ、そう、じゃあ2023年の目標は、もっとパッケージを読むことにします。うん。前、昔もね、おにぎり買ったんですけど、焼きたらこ食べたくて、買って食べたら焼き鳥味だったんですよね。もうやだ、もう焼きだけ見て勝手にこれは焼きたらこだって判断して、ちゃんと見ずに買っちゃったんですよね。本当にね、本当にそういうところばっかりなのよ。だから来年の目標はパッケージをちゃんと最後まで読む。はい、意外とね、意外と結構自分にとって大きい目標かもしれない。 頑張ります。あとね、まあ、せっかく カニ好き鍋買ったんで、まあ、カニっぽいのも入れたろうかと思って、カニカマ、まあ、本当のカニは別にそこまで別に入れるつもりなかったんで、カニカマ買ったんですよ。で、ちょっと前から気になってたカニカマ買ったんですけど、ほぼカニっていうカニカマを買いまして、なんかほぼカニらしいんですよね。で、まあ、ちょっと2、300円ぐらいかな、そこそこの、ね、お値段するカニカマ買って食べたんですけど、いや、あれ、ほんと、すごかったです。ほぼカニでしたね。うん。カニでもなく、かまぼこでもなく、ほぼカニでしたね。もうまんまね、その、パッケージ通りの味でしたね。すごい、あれ、本当にほぼカニとしか言いようがない。ねえ。いや、あれ、ちょっと食べてみてほしいですね。食べたことない人。本当にね、ほぼカニっていう感覚になりますよ。カニじゃないから、カニと思って食べない方がいい。カニ、ほぼカニだから。ね、いや、すごいなと思いました。でね、その、ほぼカニシリーズって、なんか期間限定で、なんかリッチなのも出るらしくて、今なんかまさにその、お正月コーナー行って見てみたら、なんかほぼタラバガニとか、ほぼ毛ガニっていうシリーズが出てました。どうなんだろう、違うのかな。なんかね、そいつら、やっぱちょっと、もうちょっとお値段張ってたんですけど、いや、ほぼカニ以上にカニ、ほぼタラバガニな、ってか、タラバガニと毛ガニの違いって出るもんなのかなって、買って食べ比べてみたさもある。ね、よかったら、ちょっとお金持ちの人、確かめてみてください。お正月コーナーといえば、かまぼこがね、すごいですよね。やっぱお正月、スーパーのお正月コーナーって、まあ、おせちの具材がいろいろ出るんですけど、なんでその、かまぼこだけ異常に種類が多いですよね。なんかこの1年間お前らどこにいたんだってぐらい、6、7種類ぐらい、かまぼこが出てきて、で、どれもまあ、いいお値段ですよね。500円とか600円とか。ねえ。 いや、かまぼこってこんな種類があるんだなぁと思って、まあ、だて巻きとか昆布とかはまあまあ置いてあるんですけど、それ以上になんかめちゃくちゃかまぼこが置いてあって、結構そのお正月の食べ物の、なんだろう、メインってかまぼこなのかな。結構そのさ、スーパーの目立つところにかまぼこブワーって面々してありますよね。だて巻きとかなんか下の方のがね、ところね、まあ置きやすさとかあると思うんだけど、ブワーって一面かまぼこだらけで、やっぱなんか赤色とか白、紅白色だから華やかに見えるからなのかな。ねえ。で、まあ高いんで、まあ買ってないんだけど。だからその、年末商戦始まる前に、いつものかまぼこ買っとこうかなって思ってたんですけど、いやもう売ってないんですよね。売り切れてんの。もう20、25、6ぐらいから貼ってたんですけど、売ってないのよ、100円のいつものかまぼこが。もうそこだけすっからかになっちゃってんの。もう売り切れなのか入れてないのかわかんないけど。で、僕が、ああ、かまぼこやっぱないんかと思ってたら、別の家族の方もそのかまぼこコーナー来て、子供に「ああかまぼこないね」とか言ってて、やっぱりみんなね、ちょっとこの切り替わり時にかまぼこチェックしとこうって思ってんだなと思って、でやっぱその店も客もやっぱかまぼこの移り変わりすげえ気にしてんだなって思いましたね。 僕もそんな普段そんな年がら年中かまぼこ食ってるわけじゃないんですけど、やっぱこの時期になるとちょっとかまぼこ意識するなぁ とか言ってたら食べたくなってきちゃったんで、やっぱ買っちゃおうかな、高いやつ。いや、高いね。いや、普段の値段がね、あるから、ちょっと手引っ込んじゃうよね。伊達巻きとか、まあ、そういうお正月だけの食べ物は、まあ、高くても、なんだろう、シーズンものっていうか、ね、期間限定ものっていうかわかんないけど、だからなんか若干急に出てきてもう高くてもまあいいかってなりがちですけど、かまぼこはねえ常に100円とかで親しんでるから、ね、見慣れてるからあれなんですけどね。味違うのかな、いや高いの買ったことないですけど違うのかな、めちゃくちゃ美味しいのかな、どうなんですか。 はい、そんな感じで、カニと、カニ鍋とかまぼこでもう10分ちょっと話しちゃった。あとはまあ、なんかそういう話だったらいろいろあるんですけど、まあ、おいおいね、漫画の方でも書いていきたい、いけたらなと思うので、ちょっとネタの話はここまでにして 来年、漫画でご紹介できるようにしたいと思います。はい。はい。じゃあ、もう話すことない。全部もう漫画にするっていうのと話すことがなくなってきちゃったんですけど、2022年、どうだったかな。なんか、昨日、一昨日かな、たまたま、その自分が昔作ってたニコニコ動画の動画を見返してたんですけど、2020年から2021年にかけて動画28本ぐらい作ってたみたいで、いや結構動画頑張ってた年だったんだな、2022一はと思って、ああ偉いわと思ってたんですけど 今年はでも全然1本ぐらいしか作ってないんですけど、だからなんか結構意外と頑張ってんなと思いましたね、昔の自分。で、今年はどうだったかなと思うんですけど、まあ、今年は動画作んなかったけど、代わりにファンボとか絵とか漫画描いてたかなって思いますね。ファンボも、まあ、例年と同じぐらい記事書いてた気がするし、で、今年はもうほぼファンボでなんか絵をアップするときは、ね、カラーで書いてやってた気がするので、ファンボは今年頑張ったんじゃないかなって自負しております。 で、あと、ニンドリか。あと、ニンテンドードリームっていう、ニンテンドーのゲーム雑誌。毎月発行の雑誌があるんですけど、それの投稿を去年かな ?2021 年の10月から再開し始めて、で、まあ、毎月とはいかないんですけど、イラストとかなんかネタを投稿しまくってたので、それを習慣して1年間通してってたんですよね。それで、この間ね、まとめ記事出したんですけど、今年11本出してたみたいで、イラスト投稿してたみたいで、それも頑張ってたかなっていうのと、まあ、習慣で書いてた分、なんかね、必然的に絵を描く機会が増えてたわけなんで、よかったなって思います。で、あと、漫画か。漫画は、新刊今年2本か。2本だね。うん。出して、ちょっと待って、お腹痛い。6月か。6月に実録本のデータを出して、で、9月にソラシドを、紙の新刊ですね。3年ぶりの紙の新刊を出して、で、イベント参加もコミティアですけど、リアルで出たのが3年ぶりっていうことで、結構個人的に大きな、なんかね、節目だったかなって思います。久しぶりのリアルイベントと紙媒体の方ね。本当は新刊もね、2冊ぐらい頑張れたらなぁとは思ってたんですけど、ちょっとね、なかなかバタバタしてしまったりとか、普通にゲームしてたのもあってね、出せなかったんですけど。待って、ちょっとお腹痛い。これ中断できたかね。ちょっと中断します。はい、戻りました。いやー、録音ソフトは中断できていいですね。カップ麺をね、2個食うもんじゃないよ。なんかカップヌードルプロとペヤング食べたんですけどね。どっちもちっちゃめだから、いけるやろうと思ったんですけど、普段は食わないんですけど、肉なんて。お腹、今日 遅めに起きて、すごいお腹減ってたんで、食べたんですけど。はい。2023年の目標は、腸内環境を大切にしていきたいと思います。はい。何の話してた？何の話してた？まとめか。もうやだもん。本を出しましたって話ですね。ほんで本当にもう2冊ね、出したいなっていうところだったんですけど、ね、だから来年もまたね、この感じを続けていけたらなって思いますね。ニンドリ投稿して、ファンボも書いて、で、そう、新刊もね、書きたい本はね、頭の中にありますので、きびきび形にして出していけたらいいなと思いますね。あと、リアルイベントの参加も増やしていけたらいいかなと思っております、来年は。うん。あとは、そうね、勉強とかですかね、ちょっといろいろね、お勉強しなきゃいけないこともあって、そこも、やんなきゃなーって感じではあります。結構まあ、よーく寝てたからな、ちょっとこう、今年後半は 休日よく寝てたから、もうちょっとね、起きてやりたいと思います。はい、でもね、2022年もいろいろやったなっていう実感がありますので、なんかいい一年だったと思います。うん、たくさん絵描いて、たくさん遊んで、やった気がしますのでね、うん、いい一年だったなって思っております。で、まあ、そのファンボとか本とかいろいろやりましたけど、全部その好きにね、やらせていただいていますんで、本当にね、本当になんか青空亭は気を使ってないっていうか ね、本当になんかその創作において結構やりたいことしかできないタイプと言いますか、なかなかその狙って何かできるような器用さがなくてですね。やりたいもんやって書いて出して、まあ、ちょっと見てくれたら嬉しいなっていうスタンスでね、 特にファンボはやらせていただいてますので、それでなんかこう1年間やってこれたっていうのは良かったなと思うのと一緒で、ともにそれをね、なんかそのスタイルを許容して見てくれくださってる皆様に本当に感謝ですよねって感じですね。やっぱりね、好き勝手やってもその見てくれたり反応してくださる方がいなかったらやっぱりモチベが続かないものですしね。だから本当自由奔放にやらせていただいていつもありがとうございますっていう形ですよね。2023年もね、自分のね、やりたいことを目いっぱいやってね、やりきって、何かちょっとね、目に留まれるものが、楽しんでいただけるものができたらなって、結果でき、なったらいいなって思っております。はい、頑張りたいと思います。あとは、ポップミュージックを、レベル49をクリアしたいなと。音ゲーも頑張って1年だったな。オップンめっちゃやったし、ノスタルジアも上手くなってきましたよ。まあそんな感じでね、いろいろ手出していけたらなと思います。はい。あ、じゃあね、そろそろちょっと僕もね、今午後1時ですけど、31日のオップンミュージックを納めして、イオン行って、地元のスーパー行って、その時間多分地元のスーパー、年始休みだから、今日が最終営業日だからめっちゃ値引きしてるだろうから、そこで豚バラ肉値引きしたやつ買って、明日角煮作ろうかな。 っていう形なのでね、はい。今年は、ラジオはこれで終わりにしたいと思います。はい。本当に今年1年、どうもありがとうございました。来年も変わらず、このような形で続けていけたらいいなと思いますので、2023年もどうぞよろしくお願いいたします。はい。では皆さん、良いお年をお過ごしください。ありがとうございました。